父と子と聖霊の御名によって、アーメン。私たちの父であられる神と、私やあなたの救い主なる神の子イエス、そしてあなたの助け主であられる聖霊なる神、この父子聖霊なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられていきますように。少し私たちの心を見ていきますと、その心の内に絶えずいろいろな思いが浮かび、さまざまな言葉が響いてきます。その心の思い、言葉に従って、あれをしよう、このことをやらなければならないと考え、また悩むこともあるけれども、改めて思い巡らしていきますと、私たちの心の声、その思いというのはどこからやってくるんでしょうか。またその声や思いというのを、あなたをどこに向かわせていくのでしょうか。いた私たちはどの言葉を選び、また誰の言葉を受け入れ、それに従っていくのか。このことを皆さんの心に問いかけていただきながら、共に御言葉から聞いてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの血なる御神様、あなたの清き正しき皆を心から褒めたたえます。あなたは預言者ゼカリアを通して語られているその御言葉、これはイエス・キリストを通して成し遂げられ、今も私たちに語られ示されています。どうか語られますこの御言葉のうちに現れてくださるイエス様、あなたを深く知ることができますように憐れんでください。イエス様、あなたは今日もまたこれからも我々の王として来てくださる方、また王として命も心もあなたが治め支えてくださいます。しかしそれは何か上から力づくでではなく、許しと励ましと命をもって、あなたが私たちの命を下から支えてくださる。いついかなる時も王として守りを与え、よみがえれと導いてくださるイエス様、あなたに心を向き、あなたに望みを置き、あなたが語ってくださることに私たちは心から喜びを持って受け取る、その恵みに預からせてください。この祈りの感謝を持って、私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは御言葉のまとめのところに入ってまいりましょう。今日は先ほど読んでいただきました旧約聖書のゼカリア書9章の9節10節から共に御言葉を聞いてまいりましょう。預言者ゼカリアについて、この方は紀元前6世紀、だいぶ昔のことですけれども、この時ユダの民というのはもう国が滅ぼされてしまった。そして敵であったバビロンの地に連れて行かれ、そしてまた再びユダに戻ってきた人たち、その神の民に対してゼカリアは御言葉を語るわけです。どのような御言葉でしょうか。それは、この時エルサレムにいて神殿を建て直す人々が心から神に立ち返るための言葉を繰り返し何度も何度も語っています。 それだけじゃありません。ゼカリアはこれから起こるべきこと、やがて来たるべき救い主、また今はまだ来てませんけれども終わりの時、この世が終わるその時についてもあらかじめゼカリアは予言し語っています。まずゼカリア書の一章を見ていきますと、3節にこうあります。私に立ち返れと万軍の主は言われる。そうすれば私もあなたたちのもとに帰る。天の父なる神様は囚われの民をユダに返された後、また新しく交わりを開いてくださる。彼らを再び招いてくださり、立ち返れと。そうすれば私もあなた方に立ち返り憐れみを施すと神様ご自身の方から招いてくださった。続けてゼカリア一章の4節の言葉、あなたたちは先祖のようであってはならない、繰り返し同じような間違いを犯し続けてはならない。この先祖とはバビロンへと連れて行かれた、国を失った、すなわち神の御声に聞かず預言者彼らが言っていることに耳を貸さない、悔い改めを拒み立ち返らなかった、そして国を滅ぼされた人たちのこと。続きまして今日の御言葉、前をご覧いただきましてゼカリア書の9章の9節の御言葉を声に合わせてお読みしてまいりましょう。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる。あなたの王、誠の王として来られる方はこの世の王のように力ではない、戦いによるのではなく、この方がまず神に従うことを通して勝利を与えられる。ゼカリア9章10節の御言葉、私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓はただれ、諸国の民に平和が告げ知らされる。この平和とは9節で語られているあなたの王、まことの王を指している。しかしどうでしょうか、御言葉で語られているように戦車がなくては、軍馬や戦いの弓なくして平和というものは果たして訪れるのでしょうか。この平和とは次の星印のところ、人の血を流すことなく自らの命を伏せて勝ちを収めるお方こそが誠の王である。この方こそやがて来たるべきイエスである。矢印のところを見ていきましょう。このゼカリアの言葉を受けたユダの民、もし彼らが御声に従い心を向き直し神に憐れみを求めていたのであれば、見よ、あなたの王が来ると語られたその王はすぐにでも来たことでしょう。しかし彼らは先祖たちと同じような歩みを繰り返していきました。新約聖書を見ていきましょう。マタイ21章の4節、イエス・キリストはこうおっしゃいました。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。この預言者を通して言われていたこと、これがすなわちゼカリア書9章9節、見よ、 あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくるという御言葉が、まさしくこの時エルサレムに入られた王なるイエスを通して表される御言葉の通りになったわけです。問いのところを見ていきましょう。皆さんの心に問いかけていただきたいのは、今あなたのうちにイエスを王として迎える心は果たしてあるでしょうか。まだ己が王として生きようとしていないでしょうか。ゼカリア書9章9節で預言者ゼカリアはこう語りました。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくると。この御言葉はまずバビロンからエルサレムに戻ってきたユダの民に語られました。まあ、この時エルサレムにいた人々は神の宮、神殿を建て直そうとしていたのです。そして天におられる神様はゼカリアを通してユダの人々に、あなた方が今建て直そうとしているこの私の宮のうちに来る、神殿のただ中に来る、そこに現れる私を見なさい、私に立ち返り私を求めよと彼らを招いてくださった。いや、あなた方は神殿の建物とか見えるものだけを直すのではなくて、そのただ中に来る神を迎えるあなた方の心も立て直しなさいと、こちらの方がもっと大切なことである。悔い改め立ち返り私に心を向け続けるならば、あなたの王が誠の王である、そのお方が必ずやってくると招いてくださった。それでもどうでしょうか。預言者ゼカリアが人々に向かって、先ほどのゼカリア書1章のところにもありました3節と4節、あなた方は神に立ち返れ、あなた方の先祖たちに習うなと何度も叫び心を砕いても、彼らの心は先祖と同じままなんです。固くならまま天の神様に心を向き直そうとしないわけです。確かにこの後何年かしてエルサレムの神の宮というのは建て直されます。神殿に入り使えるようことができるようになる。しかし人々の心は立ち直らないまま、ゼカリアの語ったあなたの王が人々のもとに来るまでおよそ400年待たねばならなかった。先祖たちと同じようなことを繰り返し立ち返れなかった彼らの堅くなさのゆえに、誠の王が来るのが遅れてしまった。しかしそれでも神は憐れみを持って、この400年の時が経たあと神の子イエスは王としてエルサレムに入られた。まあ、それがまた21章のところですけれども、預言者ゼカリアの言葉、見よ、あなたの王が来るとの御言葉が全くその通りになったわけです。この時イエス・キリストは王としてエルサレムに入られた。じゃあこの王なるイエスはエルサレムの町で王として人々の命を救い治めるために一体何をしたんでしょうか。どのようにして戦いに打ち勝ち勝利を与えたのか。力ずくでまた押さえつけて、いやそうではありません。イエス・キリストは見えないところ、ユダの民だけでありません、すべての人たちが 死んで終わりにならないように、滅びに向かって終わらないように、ご自身の命を私たちのためにも十字架ので捧げてくださったんです。身代わりとなってくださった。それだけじゃありません。あなたのためにも死からよみがえってくださった。王なるイエスの勝利というのは、死に打ち勝ち死を滅ぼされた、ご自身の死とよみがえりを通して死への勝利を与えてくださった、ここにキリストの御業というものが成し遂げられていきます。見えるところではない、見えない一人一人の命を死から救い出すために。しかしどうでしょうか。マタイの21章などを見ていきますと、十字架を見ていたエルサレムの人々、また同じことを繰り返している、先祖のようになってはならないと何度繰り返し語っても同じです。そのほとんどがイエスを救い主として受け入れません。よみがえりも信じない弟子たちですらそうでした。その固くなさのゆえに、ユダの民はやがて神殿も失い、町も崩され、住むところさえも失ってしまいます。これは人々の固くなさ、神に立ち返らなかったその人の罪のゆえに、今行く私たちはゼカリア書の中で、またマタイの中にも語られていたユダの人々に倣ってはいけません。でも私たちも同じような固くなさがあります。それを認めながら一つ覚えていきたいのは、今も変わらず、いや今日もゼカリアが語っている、見よ、あなたの王が来る、彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくるとの御言葉。いやもうすでにあなたの王は来ている、私たち一人一人に向けて語られている。この言葉の通り、私たちいつでもイエスを我が王として受け入れることができるわけです。先ほど見ました、この方は王として上から何かあれをしろこれをしろと命じて、それが守らなければ罰するようなお方では決してありません。私たちいつも言葉を与え、許しを与え、見えませんけれども、いつも御言葉と御霊を通して励ましてくださる優しきお方であります。まあ、ですからもう一度私たちは改めて、あなたの王、誠の王としてすでに来てくださり、今も来てくださるイエスを心に迎え、この方の守りと導きのうちに歩んでいきたいのです。そして今日もう一度、私あなたは何よりもまずキリストの御言葉、いろんな言葉がやってきます。いろんな言葉を聞き、心に溜めていきますけれども、いや何よりもまずイエス様が私に語ってくださるその御言葉に私は聞くという、その歩みを選んでいきたい。共に選びましょう。そして踏み出していきましょう。で、私たちの王なるイエスは御言葉を通していつも私たちにこう招いてくださるわけです。王として、いやこの方は良きものを差し出してくださいます。ただ受けようと招いてくださいます。まず語られるのは、私の十字架を見なさいと語られます。で、ここに許しがありますと、この許しは変わりません。ここにあなたの道があると語ってくださいます。十字架の上に神の救いと助けは必ず来ますと、神の怒りも責めも罰も私が十字架の上で すべて受けたんだからあなた方は良きものが与えられます。私が悪いものすべて受けたのだから許しを受けよと。心に罪示されたらその示された罪のためにももう私は死にその報いを受けたのだからあなたはただ許されよと。恐れずひるまずことを後回しにせずただ十字架を仰ぎなさい。これあなたの立て道として神の憐れみを求めよと。そして今日もイエス様はこの聖餐の恵みを通して私たちにご自身の体と血を分け与えてくださるのです。いやこれで終わったではないかと。もう許しは救いはあなたのもとではないか、ただ受けなさいと優しく励ましてくださる。だからこそ私たちも喜んで受け取っていきましょう。王なるイエスがこれからも御言葉へまた聖餐の恵みを通して示してくださる十字架のもとにとどまりましょう。神の許しにとどまることこそが喜びです。何か私たちが捧げ持っていくことではなく、まず許しにとどまり、その喜びの中でそのままのあなたで、いや繰り返し愚かなことをしてもそれが責められることじゃなく、いやその繰り返し犯すその愚かな罪のためにも死んだ私を見上げ、その許しを求めなさいと。許されるだけです。いやこれほど素晴らしい恵みはありません。いや良きを訪れです。イエス様、私は縛りつけるのでなく自由にするわけです。僕はこの自由にするのはただ十字架の許しだけです。私たちは心が責めても、いやこんなんでいいんでしょうかって、いやだからこそ何もできないから十字架をいつも指し示してくださるこの方にとどまりながら、いや私はあなたの十字架を通してもう許されています、許されたものとして私は神様に向かいますと、一人でも頑張って生きるのはやめますと、どうかあなたの今日から歩むその行く道を、その命をあなたの王なるイエスに委ね、ともによみがえりに至るその良き新たな道を歩み続けてまいりましょう。お祈りをいたします。イエス様、あなたは預言者ゼカリアが語られたあなたの誠の王としてエルサレムの町、都に入ってくださいました。しかしそれは力を持って剣を持って敵を打ち砕き、その命を奪うのではなく、あなたは誰の血も流さず、ご自身の血を流しながら勝ちを収めてくださった。それは人に対してとか見える敵ではなく、私たちを飲み込むこの死に対してあなたはよみがえりを通して打ち勝って死を滅ぼされました。まことなるイエス、あなたはへりくだり、神に死に至るまで従いながら全ての悪いものを受けてくださり、またあなたを信じる者に全ての良きものを今日もこれからも与えてくださいます。いやもう裁きも怒りも終わったと語り、ただ許され憐れみを受けろと、一人で頑張るのではなくて私を通して神に向かえと、あなた以上のことを神様は必ず導いてくださるから、私の十字架を盾として私に従って神に委ねようと、どうか私たちこの御言葉を信じながら神様が開いてくださる最も良き道の中をよみがえりに至るまで歩むことができますように。このような感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。